皆さんこんにちは、河合のり子です。私が中学校で英語を教えていた時、中学1年生はアルファベットの読み方から習いました。 ABCD という発音ですね。私は授業の時に教材のテープを生徒に聞かせました。そうしたらどのクラスでも生徒が笑い出す発音が2つありました。 M と N です。どういうふうに M と N が発音されていたか、ここで再現してみます。M N、 こう発音されていました。これを聞くと生徒たちが笑いました。こういう発音の仕方は日本語にはありませんし、やりすぎじゃないのという感じがして生徒たちは笑ったわけです。私たちには大げさに聞こえますけれど、これは正しい発音の仕方ですね。 M は上下の唇がついている状態で息を送ってんーと発音しますし、 N は舌の先が上の歯茎についている状態で息を送ってんーと発音します。発音練習の時に聞こえた通り言うということはとても大事です。皆さんは自分は音が聞けないと思っている方が多いのですが、そんなことはありません。例えば私の名前はのりこです。日本語でのりこという時、N の発音は舌が歯茎から離れるときに発音します。ですから、のりこという音になります。私は自分の名前をのりことは言いません。ところが、英語で何か聞かれて Yes, No で答えるとき、皆さんはきっと No という発音を聞いたことがあると思います。N はさらっと舌が歯茎から離れるときに発音されるのではなく、舌が歯茎についている状態で発音される音、 No という発音だと皆さん聞き取っていると思います。聞くことは集中して聞けば皆さんできるんですね。けれども、聞いた通りに発音するというのは練習しないとできませんね。実際に口を動かすことですので、練習しないとできるようになりませんね。その時、こんなに大げさにやらなくてもいいのではないかという気持ちが働いてしまうんですね。 N は舌の先が上の歯茎につけばいいのだから、こんなに大げさに発音しなくても言える、人にやりすぎだと笑われたくないという気持ちが働いてしまいます。そうすると、舌の先を上の歯茎につけて発音しているつもりでも、実際は舌が歯茎から離れるときに N と発音する日本語と同じ NO という発音にすり替わってしまいます。けれども、日本語ではいつも聞いている音ですので違和感がありません。そうすると、この子音のすり替わりに気づかないか、気づいても大した違いではないと思ってしまうわけですね。けれども、いつも舌先が歯茎についている状態で発音される N を聞き慣れている人たちには、とても聞きづらい発音になっています。ですから、どうぞ発音練習は聞こえた通りに言うを原則にしてください。最初は慣れないので大げさになったりぎこちなくなりますけれども、それは2年くらいすれば自然な形になりますので、聞こえた通りに言うを原則にしてください。中にはネイティブは正しい口や舌の形をいちいち気にして話していないのだから、そんなに細かいことを気にする必要はないという人もいますが、それは英語を話し始めて10年、20年経ったネイティブしか知らないからです。発音練習を始めて1年目のネイティブは私たちと同じです。口や舌の動き一つ一つを一生懸命発音しています。私は夫の仕事でアメリカに赴任していた頃、ある日スーパーマーケットに買い物に行きました。お肉売り場で順番を待っていたら、私の前にいたお母さんが 1,2 歳の赤ちゃんをカートに乗せていました。赤ちゃんは私の方を向いて一生懸命何か言っていましたが、私は何と言っているのかよく分かりませんでした。そこにお肉を買ったお母さんが戻ってきて、自分が胸につけていたお花のブローチを指さしながら、この子はお花、つまり flower と言いたいんですけれど、まだ言えないので flower になってしまうんですと言いました。確かに赤ちゃんは flower と一生懸命言っていました。顔中口のようにして言っていました。 ですから発音練習1年目はネイティブも私たちと同じなんです。私の娘も今では速いスピードで英語をしゃべっていますけれど、アメリカに行ったばかりの頃は女の子という意味の単語 girl が発音できませんでした。教えたら舌の動きをいちいち気にしながら何回も練習していました。私の知る限り、後に帰国子女と呼ばれる人たちも、最初の年は英語がほとんど喋れなかったという人が多いです。ですから、最初から滑らかに正しく喋れる人はいないんですね。みんな練習して上手になるんです。ぎこちなくても、大げさになっても、聞こえた通り言う努力を続けてください。赤ちゃんがそういうふうに言葉を練習しているのを見て、やりすぎだという人はいませんね。大げさだとかかっこつけているという人もいませんね。私も娘にぎこちないとは言いませんでした。そうやって練習しているうちに上手になるとみんな知っているからです。私たちの発音練習もそういう温かい気持ちで見ていただけるとありがたいなと思います。発音習得についていろいろな方とお話ししていると、聞いた通りの発音で話したら、やりすぎだとか、かっこつけているとか言われて、笑われたり、いじめられたりしたという経験をお持ちの方もいらっしゃいます。そういう環境が、日本人の発音が良くなることを非常に妨げていると思います。私自身、まだよく口が動かなかった頃、聞いた通りに発音しようと大げさに発音練習していたら、同じ勉強部屋だった姉がとても聞いていられなくて、そういうかっこつけたような発音はしなくていいの、英語は普通に読んでればいいのと言って部屋を出て行ったことがありました。ですからみんながそう思うのはよくわかりますけれども、日本人にとって大げさに言うということはもしかしたら一番必要なことかもしれないんですね。アメリカにいた頃、時々日本で流行った歌謡曲を車の CD で聞くことがありました。そうしたら、日本で聞いた時はとても英語が上手だなと思った発音が、アメリカで聞くと声も細いですし、子音も随分控えめで、ネイティブの発音を毎日聞いていると、日本語を母国語とする人は声も子音も相当小さく聞こえるんだなと思ったことがありました。言葉であまり強く言わなくても分かってくれる文化で育った私たちと、大きな声ではっきり物を言って理解し合う環境で育った人たちでは、日常聞いている声の大きさが随分違うのだと思いました。日本語を母国語とする人は、英語をしゃべるときは大げさに言うくらいでないとよく聞こえないなと思いました。発音練習をしている人がぎこちなくてやりすぎのような発音になってしまうのは2年くらいの短い間ですので、聞こえた通り発音しようとしている人をどうぞ笑ったりいじめたりしないで温かく見守ってください。そうしないと聞こえた通り発音しようというみんなの気持ちがどんどん萎縮してしまいます。これは通じる発音を身につけようとしている社会全体にとっても非常にマイナスだと思います。現在のそういう状況を変えていかないと、日本人の発音が良くなることは非常に難しいと思います。これは皆さんのご理解がないと変えていけないことですので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。社会全体で聞こえた通り発音するということを奨励していけるような雰囲気を作っていかないと、みんなが通じる発音を身につけるのは非常に難しいと思います。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。